今日も素晴らしい主の御名を褒めたたえます。主は今日も生きておられます。寒くても太陽が出てると嬉しいなと思いますね。よく私は妻との馴れ初めとかこんなにいつも愛し合ってますって話をしてますよね。今でも愛してるよってことを言ってるって話もしてます。出会ったのは新学生の時代だったので二人とも超貧乏でした。お金がないで、デートの時にじゃあ二人で今度レストランで食べようねっていうのはほとんどありませんでした。たまに喫茶店に行ってコーヒーを飲めるっていうのがありました。でおまけでピーナッツがついてるような喫茶店に行って、おピーナッツがあってよかったねと言って、お茶をするということをしました。ですから二人のデートのほとんどは公園を歩くっていう、これが若い時のデートでした。で今も同じなんです。僕らは今も二人で歩いてます。で私が結婚前に神様に祈った結婚相手の条件は私と一緒に歩いてくれる人っていうのが私の最終的な条件でした。前に行っちゃってね、何やってんの早くいらっしゃいよって言うんで、そういう奥さんじゃ困るし、ちょっと遅いよ、ちょっと頑張ってついてきてよっていうのも困る。もういつでもこう一緒に歩ける人がいいなと思ったんです。でおかげでね、名前が陽子って言うんです。陽子にいて歩いてくれる。はい、滑りましたね。ありがたいなと思ってるんです。でそうするとおいしい食事が食べられなくても陽子と一緒にいるだけで幸せだって感じたんです。今日伝道者の書の2章を見ますとですね、そういうことじゃなくて最高級のごちそうが食べたい、最高の宝を手に入れたい、それが幸せだとソロモンはある時期考えていたようです。でそれは違うんだよって話をソロモンは最終的に悟りますね。伝道者の書2章1節、私は心の中で言った、さあ快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよい、しかしこれもまたなんと虚しいことか、笑いか、私は言う、それは狂気だ、快楽か、それが一体何だろう。二章全体ではあらゆる道徳的な枠を外してやれることを全部やってみて本当に幸せなことは何なんだろう、それを追求しようとしたんです。そのために狂気、愚かさと言われることですらやってみよう、あらゆるもう条件道徳を外したんですから、もしかしたらそれを全部外すことによって本当の喜びがあるかもしれないというのが彼のチャレンジなわけですね。確かに、王様という立場ならばあらゆることができるかもしれない。ソロモンは40年間王様でした。お父さんのダビデが国を統一しました。そしてソロモンはそれを引き継いで領土を最高の広さにしました。軍備を増強し各地に砦を作りました。1万人を超える騎兵を持っていたというのは当時としては大変なことです。馬なんていうのはこう彼の国に多分いなかったと思いますよね。エジプトから輸入したんじゃないでしょうか。まあそれはそれはお金がかかったと思います。現代で言えばミサイルをいっぱい持ってるってことでしょうね。その豪華な 宮殿やさまざまな施設、彼らのやった土木工事、それらはもうびっくりするぐらいのことです。有名なのはあのシバの女王が本当に噂通りかなって言って調べに来ましたよね。そしてそこで食事をしたり、宮殿の様子を見たり、ソロモンに仕える人の姿を見て息が止まるほどだったって書いてあります。で、彼女が持ってきたのは本当に賢いかなということで、さまざまな難問をぶつけてみました。見事にそれに答えたので、舌を巻いたんですね。見事な賢い、また能力のある王様だったということが分かります。一節二節というのは今回試すことからの序論なんですけれども、もう序論ですでにね、もう全部ダメ、虚しい、意味がないって言っちゃってしまってます。ソロモンはもう、こう筆よりも気持ちが先に出ちゃったので結論言っちゃってるんですね。大きく分かれて内容は3つあります。それは1節から11節、ここはあらゆることを試してみよう、何が本当に幸せになるか試してみようっていうのが第1番目です。それはまあ言い方変えるならば、あらゆるものを手に入れる、獲得する、それを意味してますね。12節から17節では世界で一番賢くなってみよう、頭が良くなれば幸せになるんじゃないかと考えるわけです。18節から23節の部分は永遠に自分のこの宝物を持っていたい、そういう試みをしたって話です。24節から最後の部分は結論になります。先ほど読んでいただいたので大まかなところは分かっていただいたと思います。ソロモンが言いたいこと、何をしても虚しかった、まるで風がそこを通り過ぎていくようなもんだ、何にも残らない、そうソロモンが言ったんです。ソロモンは、言ってみれば人間がやってみたいことを考えただけじゃなくてやってしまったんですね。4節、これはですね、思いっきり仕事をしたら幸せなんじゃないかってことです。4節、私は自分の事業を拡張し、自分のために邸宅を建て、いくつものブドウ畑を設け、いくつもの庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えたとあります。思いっきり仕事しました。で、先ほど言ったように王様としてできるあらゆる軍備、土木工事、見事に成し終えたんです。自分の邸宅を建てたと言いました。どういう仕事をしたんでしょうか。第一列王記を見てください。第一列王記の7章、この辺りからソロモンの業績が3章4章ぐらいにわたってずっと書いてあります。第一列王記の7章1節、ここでは自分の家を建てたということが詳しく書いてあります。列王記の第一7章1節読みます。7章1節、またソロモンは13年をかけて自分の宮殿を建て、その宮殿のすべてを完成させた。ここにおられる方でご自分の家買った人、作った人いますよね。作るのに何年ぐらいかかりました。普通年のレベルじゃないですよね。十分何ヶ月かでできてしまいます。ソロモンは13年をかけました。できた宮殿、2節に書いてありますが、その一部分はレバノンの森の宮殿と呼ばれました。その長さは100キュビト、幅は50キュビトとなります。キュビトっていうのはここですよね。ここからここまで。 まあ、細かい長さはいいですけれども、100キュビットの長さの家を建てました。すぐ前の6章の38節を見ますと、11年のプルの月、すなわち第8の月、神殿のすべての部分が設計通りに完成した。7年かけて建てたのであると書いてあります。何か気がつきますか？神殿を作るのには7年だったんです。自分の家は13年なんです。ほとんど倍の時間をかけてます。ちょっと変じゃないですか。で、6章の2節を見ますと、神殿の大きさが書いてあります。6章の2節、ソロモン王が主のために建てた神殿は長さ60キュピト、幅20キュピトと書いてあります。あれ？宮殿と比べるとどうですか？宮殿は100キュピト、神殿は60キュピト。神殿の方が小さいんです。で、驚くことに7章元に戻りますと、これはソロモンの宮殿の一部分の部屋のことを言ってるんです。で、6節では柱の広間もあります。7節では裁きをするための王の広場があります。8節では広間の後ろに庭があり、同じ造りの別なソロモンの個人の家があります。さらに王妃たち、そばめたちの家も別にあります。これもし見に行ったら驚きます。ソロモンさん、神様が大事なの？あなたの家が大事なの？で、確かにね、自分の家を作るっていう場合、設計する段階一番楽しいですよね。作った方は分かると思います。ここにキッチンを作って、ここにはね、いざとなったら逃げられるように隠れ扉を作って地下に行けるように、そんなの作りませんけども、でも設計は大変楽しい。で、ソロモンはこんな風に自分の家をいっぱい作って、見事な装飾で、で、彼の作ったその最初の、レバノンの森の宮殿には金の盾、剣と盾のあの盾ですよ、あれを純金で作って何百と並べました。で、彼の宮殿で使われる器は銀は一切使わない、すべて純金。彼の座る椅子って知ってます？多分冷たいですよ。象牙でできた王座なんです。それを純金で覆っています。座布団ないと座れません。寒がりの私はそんな椅子は嫌ですね。ゾーッとします。でも彼はあらゆる贅沢を尽くしてそういう家を作りました。まあ、それは一つの例です。やりたいこと全部仕事をしました。もう立派な家を作りました。歌うたいを個人的に作りました。まるで CD プレイヤーのスイッチを押すみたいに、はい頼むよ、今から歌ってくれるって言ったらヒュッて出てきて歌ってくれる歌うたいです。人間じゃないでしょ、まるで CD プレイヤーでしょ。そしてびっくりするように、もう一回元に戻りますけれども、伝道者の書2章に戻ります。2章の8節のところを読みます。私はまた自分のために銀や金、それに王たちの宝や諸州の宝も集めた男女の歌い手を得、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れた。男が望むこと全部やりました。で、最後は人の子らの快楽であるとわざわざ注釈を入れています。男の人たち、これをあなたたち夢見ているだろう、でもお金がないからできないよね、私はそれができたんだ。で、聖書を読むとそばめ300人います。本当にソロモンに言いたいですね。頭狂ってませんか？ そばめ300人ですが、では王妃は何人いたんですか。700人ですよ。どうやって生活するんですか。国民の税金を吸い上げてそんなところに使ってるんですか。これ賢い王様ですか。狂ってます。愚かです。でも彼はあらゆる人間が望むであろうあらゆる欲望、仕事、欲しいもの全部手に入れました。で、彼は幸せですか。2章の10節、自分の目の欲するものは何も拒まず、心の赴くままにあらゆることを楽しんだ。実に私の心はどんな労苦も楽しんだ。これがあらゆる労苦から受ける私の分であった。しかし私は自分が手がけたあらゆる事業とそのために骨折った労苦を振り返った。見よ、すべては虚しく風を追うようなものだ。日の下に何一つ益になるものはない。どうして途中で気がつかないんですか。賢いんでしょう。もういい加減途中で気がついてまいればいいです。でもここまでやってしまいました。賢いのか愚かなのか全く分かりません。12節から17節は賢くなろうとしたんです。13節、私は見た、光が闇に勝っているように知恵は愚かさに勝っていること。で、彼はあらゆる知恵を身につけました。それは知識の量としても半端がない。知識を土台にしたさまざまな頭の運動といいますか、哲学といいますか、理解力、判断力、そういうものを研ぎ澄ませました。ですから賢い王であることは間違いないんです。あの有名な大岡裁きっていうのがありますよね。それと同じように、二人のお母さんが争ったっていう裁判で見事な裁判したってことも知られています。確かに彼は賢いんです。けれども彼の賢さは愚かです。15節、私は心の中で言った、私も愚か者と同じ結末に行き着くならなぜ私は並外れて知恵あるものであったのか。私は心の中で言った、これもまた虚しいと。ソロモンの考えに考えた結論は、賢くなっても意味がない。なぜ？賢い自分と愚かな庶民は結局死ぬ。死ぬということにおいては全く変わらない。知恵を集めても無意味だと悟ったんです。それが彼の賢くなっても意味がないという悟りなんです。なんかこう彼の結論が賢いんだか賢くないんだか分かりませんよね。あと最後、18節から30節、これが3つ目のポイントなんですけれども、彼は何を考えたか、まあ、21節を見ましょう。なぜならどんなに人が知恵と知識と才能を持って労苦しても何の労苦もしなかったものに自分が受けた分を譲らなければならないからだ。これもまた虚しく大いに悪しきことだ。3つ目のポイントというのは、お金を集め立派な宮殿を作り国を富ませても私は死んでいく。そうするとこのすべてを、まあ、知恵も含めて子孫に、まあ、息子ですよね、譲らなければならない。ああ虚しいって言うんです。ちょっとケチですね。しかも彼が言いたいのは、何も知らしなかったボンクラにこうバカ息子に譲るのは嫌だと言ってるんです。一体誰が育てた息子ですか。確かに彼の息子はアホで、この後ソロモンが死んで引き継いだんですが、民衆が税金を下げてください、あまりにもお父さんはひどい税金取ったので労役を与えたので、もう我々民は疲弊しています、お願いです息子さん、それを軽減してくださったら喜んであなたにお仕えしますと必死に頼みに来たら、俺はもっとボスだぜっつって親父に比べたら俺はもっとすごいことをやる、サソリの毒のような力でお前たちを苦しめてやるなんて言うもんですから、国は 二つに分かれてしまったんです。ソロモンのやったこと、確かに実験としては分かります。すべてのタブーを取っ払って何でもやってみたら、そこから本当に真理が見つけられるんじゃないかな、考えただけじゃなくて本当にやってしまいました。その結果すべては虚しい。もうね、国民の立場になってくださいよ。40年間もそんなひどい政治をされたら、なんと不幸な人々でしょうか。そしてソロモンは最後に、ああ虚しいって言うんです。食べたもの返してほしい、その快楽やめてほしい。千人にもなるような女たちとのそんな生活やめてほしい、本当にそう思います。この壮大な実験の結果は全ては虚しいでした。結論24節と25節、人には食べたり飲んだりして自分の労苦に満足を見出すことより他に何も良いことがない。そのようにすることもまた神の御手によることであることが分かった。実に神から離れて誰が食べ誰が楽しむことができるだろうか。神から離れたら何も楽しくない。そう考えるとソロモンの最終結論はこうなんです。神から離れることが最も虚しいことだ。それを彼は本気で話しています。で、確かに普通のレベルで考えたらソロモンというのは知識においても知恵においても賢い人物です。きっと出会った瞬間に、いやこんなすごい人いないよねっていう、東大の大学教授、もうノーベル賞級のなんかすごい人だって感じは多分わかると思います。でも彼は自分がやったこの壮大な実験をわざわざ赤裸々にここで書いて残しました。これは賢い人は普通やらないことです。こんなみっともないこと永遠に残しちゃうことになるわけですよ。特にこの聖書になってるわけですから、こんな失敗したら言わないで死んでいきますよ、賢い人なら。でも彼がここで書いた意味をちょっとむしろ考え直してください。こんな賢い人がこんな愚かなことを全部書きました。庶民にきっと言われますよ、王様バカじゃない、そんなのちょっとやればわかるでしょ、40年もやったの。そうなんだ、私は本当に愚かなんだって、むしろ彼は告白してるんです。だからあなた方がちょっと試したってダメだよ、私はこんなにとことんやったのに無意味だって分かったんだ、ちょっとの遊び、ちょっとの欲望、ちょっとの自己中心な生き方、そんなものは全く役に立たないんだ、私の愚かさを見てほしい、私はとことんやった、そしてこんなに無意味だった、この愚かな私の姿を目に焼き付けてほしい、むしろそういうやり方をしてこれが大事なことなんだって言ってるんです。言ってみるならば、人というのは食べたり飲んだりしたらそれは幸せなんですよ、それはちゃんと神様と共にいてということが大前提です。神様を知って神様を信頼して神様に導かれて何らかの労苦仕事をする、何かをして誰かを愛する、誰かに分ける、分かち合う、そんなふうにして生きたならば、分けているあなたは幸せだよ 一日の労苦を終えて粗末な夕食かもしれないけども、アジの開きを一つおかずにして食べるご飯はおいしいんだよ、それは本当に素晴らしい幸せなんだよ。神様と共にいるならばあらゆることを喜べるんだよ。24節、人には食べたり飲んだりして自分の労苦に満足を見出すことより他に何も良いことはない。それも神様の御手によるんだ。そうやっておいしいねって食べられる、その素敵な団らん、仕事を終えてああ今日も頑張ったなと満足できる、それも全部神様のおかげで、神様の御手の中にあることで、神様と共にいるならばどれもが素晴らしい喜びになるんだよ。それをソロモンは言いたかったんです。壮大な実験を終えて彼はこれを言いました。さっきの列王記もう一回開けてもらえませんか。今度は列王記の第一、同じ第一ですけれども11章開けてください。先ほどの6章7章8章9章10章11章とずっとソロモンの業績がぐーっと書いてある箇所なんですよね。さらに読みたい人はどうぞゆっくり読んでください。で、列王記の第一の11章に入ります。そばめの数は11章の3節に書いてありますでしょ。300人のそばめって、ああ本当だ、ここ読むだけでびっくりしますよね。でもこのあとこの外国のそばめたち、あるいは王妃たちによって異教の神々を拝んでしまって、そこから離れなくなってしまったソロモンの姿が書いてあって、11章の9節、主はソロモンに怒りを発せられた、それは彼の心がイスラエルの神主から離れたからである。この言葉ピンときません？先ほどの結論は、神から離れては何一つ幸せないよという結論でした。ここではどうでしょう。主から離れた、そのソロモンの姿がはっきり書いてあります。そしてその後、主が二度も彼に現れ、このことについて他の神々に従ってはならないと命じておられたのに、彼が主の命令を守らなかったからである。それゆえに国がこの後分かれるよって話が神様の裁きとして出てきます。40年間の彼の統治、外から見れば立派な王様です。訪れてみればなんと豪華な宮殿。しかし彼の心は虚しかった。理由は神から遠く離れてしまったからです。それを神様が2度も直接にソロモンに現れて厳しく責めたのに、それでも彼はその時心を変えることができなかった。伝道者の書、これがいつ頃書かれたのか、それは定かではありません。でももしかしたらこういう流れが前後にあって、主から離れることの強烈な虚しさ、こんなにも富が豊かであっても何一つ満ち足りるものがない、孤独である、そういうことを経験したのはソロモン以外いないんです。何よりも主から離れてはいけない、彼は体験的に知ったんです。それを伝道者の書では大事な教訓として、結論として語り、自分の惨めさを見せ、こうなってはいけないよということを語っているんじゃないでしょうか。そう考えてみると、伝道者の書はソロモンの罪の告白の書でもあります。私はこんなにひどい罪人でしたということを語っている、そういう文章でもあります。ダビデも別な意味で失敗をしました、罪を犯しました。ソロモンもまた別な意味で罪を犯しました。そしてソロモンは言っているんです。私の屍の上を越えてってほしい、私の失敗をしっかり焼き付けてほしい、 あなたが望んでいるような方向で快楽を手に入れても、富を手に入れても、仕事で成功しても、自分の欲望快楽のためだけに生きるならば、それは虚しい。今日の箇所読んで分かりますでしょ。ソロモンが誰かのためにしたという言葉は一つもないんです。世界で一番幸せな国ってありますよね。よくなんかの統計なんかで出てくる国、世界で一番幸せランキング1位の国ってどこですか。よく出るのはフィンランドです。フィンランドは北欧の寒い国で、今の温度で言うならば最高気温がマイナス3度ぐらい、下がマイナス7度ぐらい。でもこれは首都のヘルシンキですよ。一番南の町がそれぐらいの温度です。冬になって1月になるとヘルシンキでは日が昇るのは9時になってやっと日が昇ります。3時になっちゃうと沈みます。高いところにありますからね。夏はほとんど日は暮れないって感じになります。そういう自然環境でも行きたいですか。幸せな国なら兵役ありますよ。隣ロシアですよ。そこ住みたいですか。学費ただです。もう幼稚園から大学まで一切かかりません。教科書代もかかりません。18歳まで子どもの医療費はただです。そういう国の国民になりたいですか。幸せランキングトップですよ。じゃあどうですか。世界で最も幸せな国と言われるブータン、そこの国民になりたいですか。でもそこの王様ね、素晴らしいんです。ソロモンと違ってね、王様の目指しているのは国民の繁栄と幸福ってちゃんと言ってるんです。ブータンの国で取れる野菜って知ってます。ブータンっていう太い野菜じゃなくて細い野菜しか取れないんです。なぜですか。ネパールの横ぐらいの国ですからね。もう高い高い寒いところなので、なかなか取れないっていう部分もありますが、実は農業政策で化学肥料を使いません。除草剤使わない。それが法律で決められているんです。国の人が健康なものを食べられるようにっていう、ものすごいことを実行しているすごい国です。みんなが幸せであってほしい。収入は少ないですよ、先進国から見れば。でもみんなはその健康な食事を食べて、穏やかな自然で美味しい空気の中でみんなが幸せに生きているって幸せですよね。どっち住みたいですか。フィンランドがいい、ブータンがいい、日本がいい。幸せって何でしょう。神様から離れたら幸せはない。その逆に、主と共にあるならばどんなこともすべて嬉しく幸せで、なんと満ち足りた生活になるんでしょうか。ソロモンが壮大な実験をして我々に語っています。神から離れては何一つ喜べない。ソロモンは言います。だから神と共に歩んでほしい。離れちゃいけない。私は大失敗をした。神を知っていたのに離れた。神を知ってもう一回身近な家族を愛し、国民を愛し、みんなで幸せになれたらよかったのに。それがソロモンの結論なんです。これが今日の全体の流れです。私と家内は昔と同じように二人で歩いております。で、昔も素敵なレストランに行って食事なんかしたことありませんでした。で、この前対馬の天皇川公園を久々に歩いたんですよね。で、こうずっと回って池の周り通ったら、あらららららと思ったんです。ご存知でした。池の横にスタバができたんです。 ご存知なかったですね。もうね、忽然と現れてるんです。スタバが腹立ってね、もう私と陽子絶対入りますよね。もう入っちゃう、2人で入る。で頼みました、キャラメルマキアート、デカフェね。ちょっと僕ら午後にコーヒー飲むと眠れなくなっちゃうんで、あのカフェに外してもらって、しかも2人で1カップ。これはね、昔の癖があるんです。2人で分けると美味しいんだよね。で2人であの天皇公園の池を見ながら、カモメを見ながら、2人でキャラメルマキアートを飲んで、美味しいね、美味しいね、ちょっとぜひどうぞ、あのあそこのスタバ特別なので楽しめると思います。見上げてごらん、夜の星を、小さな星を。これ知ってます？古い歌だけど。で最後の最後に歌ってるのは、ささやかな幸せですよね。二人でささやかな幸せを味わおうねっていう歌。あの小さな星の輝きみたいなものだけど、で僕は思うんです、本物の幸せはささやかです。豪華できらびやかなものっていうのは大抵偽物です。一日の普通の仕事を終えて、夕食でいつもの食事をして、おいしいよね、うん、おいしい、いつもの食事だけどおいしい、ささやかな幸せでしょ。地震で被災した友達が写真を送ってくれました。あのなんとか生き残っていた石油ストーブがある、その上になんかこうデコボコしているような鍋が置いてあって、雪がボコッと置いてあるんです。草の葉っぱみたいのがちょっと混じっているような雪をどさって入れて、こうやって水作ってるんだよって写真を見せてくれました。そういうの見ながら思います。普通に食事できたらささやかで嬉しいでしょ。いろんな試練があって、病気だったのが治った、怪我したのが治った、ものすごい大変な問題が何とか解決した、そうして普通の食事ができる時の喜びって何人にも変えがたい。貧乏であってもですよ、年を取ってもですよ、ささやかな幸せっていうのは一番嬉しいものです。ささやかな奇跡、当たり前の驚き、主が共にいてくださることによって喜びを味わえるんです。分かち合える喜びがあるんです。誰かの役に立つ喜びがあるんです。全部自分で集めたら一つも嬉しくないんです。さあ、神から離れないで、神と共にささやかな幸せをしっかり味わって、分かち合って生きていきましょう。お願いします。どうぞ自分の言葉でしばらく祈ってください。天の父よ、今日もあなたの言葉を感謝します。ソロモンが一生を呈して教えてくれた大事な大事な悟りを今日確認しました。あなたから離れては何一つ喜びはありません。あなたと共にこれからも歩んでいきたいと思います。仕事を喜び、食事を感謝し、笑顔で家族と共に、身近な人と共に生きていくことができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。